都市伝説、オカンと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、都市ミナティです。
はい、お願いします。
あのちょっとね、僕結構健康最近気にしてるっていうのは結構みんな知ってるかなと思うんですけれども、まあ、ダイエットとかもねやってますが、やっぱ食なんですよ基本は。
まあそうでしょうね、
でなんかねちょっと健康コミュニティみたいなのをちょっと作って、健康情報交換会じゃないけどね、そういうのやってるんですけど、やっぱあの海外の人も参加してきまして、ちょっとロンドン出身の方とちょっと、あのコンタクト取りまして。
あ、すごいじゃん。
48歳の男性なんですけど、あのちょっと俺の健康見て、見てろっていう感じで言ってくるわけですよ。でね、10日間であのサプリあるでしょ、サプリのビタミン A を700万 IU っていう、とんでもない数字を取って、約38リットルの人参ジュースを摂取したんですよ。10日間でね、でさぞ健康になったのかなって思ったら、あの肝臓に異常をきたして死亡しまして、あの死亡時肌が鮮やかな黄色に変色していたっていう。
うわー、そうなんだ。
とても残念ですけども、ね、健康気をつけなきゃなっていう話ですが、
どっちだこれは。どっちだ。
嘘だよ。
ああ、嘘だった。ああ、嘘か。
まあまあさらっとしすぎだろ、人の死に対して。
わかんねえから。そういうのなんかなって思った岸本さんは、もう人の死に触れすぎて。
これでも1974年にロンドンでそうあったという、だからサプリメントの、ね、時代ですから、ある感じですから ね。
でもなんか確かに服用しすぎたら肌の色が変わるっていうのは、あのそうあれですよね、
肝臓やられるの本当だから。
柿の種、本物のね、本物の柿の種だけを、食べて、私は、ミイラになるって言った男がいて、
促進物的な、
そうそう。で開けてみたらお墓を、やっぱ綺麗な促進物というかミイラになられていて、で肌見てみたらちょっと黄色がかってたっていうね。
だから
柿の種の成分、
それが死んでなお残るってこと、
そう、だから腐りもせず残ってたって話があるから、なんかまあ面白いですよね、そういう話ってね。
はい、
はい、終わりです。
いや、締めなくていい。
お、あ、終わりじゃなかった、すいません。じゃあ行きます、はい、はい、教えて都市伝説。なんでかなりの時にうーんって言っちゃうんだよ、何回やってんだよ。まあこの話は我々がしたい話をするというような企画なんですけれども、今回はですね、大阪のある展覧会に行きました。
はい、
それというのがですね、特別展独っていうですね、シンプルな、まあ、タイトルなんですけれども、この世界は毒だらけっていうキャッチコピーでね、特別展ポイズン毒というものをやっておりまして、東京だともう終わってるんですよ。
上野でしたっけ、
国立科学博物館でやったんですけども、終わってしまいまして、今は大阪展やられてるんで、もしちょっとこの後の話で興味をお持ちになられたら、大阪展こちら5月28日までやられておりますので、はいはい、ぜひぜひ行ってください。この特別展独どのようなものかというと、まあ、ホームページにですねこのような記載がございます。毒は怖い、でもだから興味をそそる、まあ、怖いだからこそっていうね、階段とかと一緒でしょう、
本能みたいな、あるよね。
実はこの世界は毒だらけ、もちろん我々の近くにも毒の世界へようこそ、っていう、まあ実は怖いんだけれども、それも、まあ、一個展覧会として怖い世界をみんなに見てもらおうじゃないかというね、そういったようなものでして、毒は基本的に人を含む生物に害を与える物質として理解されていますと。しかし毒の中には単に毒にとどまらず特効を持つものもあります、生物に何らかの作用を与える物質のうち、人間にプラスに働くものを薬、 マイナスに働くものを毒と呼んで、
うん、
多様で複雑な自然界を理解し利用するために人間が作り出した概念と考えることができます、
うん、
体に効くものを薬、それ以外のものを毒という、うん、みたいなね。だからそういう薬にもなるし毒にもなるしというものを、まあ、テーマとした特別展ですね、毒、
はいはい、
で国立科学博物館では初めての開催となると。今は大阪、
うんうんうん、
自然界そして人間の社会にはさまざまな毒が存在する。毒とそれに関わる生物との関係を知ることは自然界の神秘と驚きに満ちた一面を知るとともに現代社会を生きる上で大きな助けとなると考えておりますっていう、
はい、
まあ、だから毒のことを知って今の現代社会で生きる上に、まあ、生かしてほしいなというはい、
生かせるもんなんだけど、
ね、いやこれがね、うん、なかなかに面白くって、
はいはい、
毒っていうと例えばどんなものを想像します？どんなものを、まあ、この展覧会でもって展示してるんだろうと。
まあなんかやっぱり、
うん、
毒草とか毒キノコとか、
はいはい、
あのカエルとか、
うん、
毒ガエルとか、
はい、
その辺じゃないかなと思いますけどね。
9割正解
あと1割逆に何だったんだろうと思う。
ほぼ10割正解ですね、
うん、なんすか。
まあだから岸本さんおっしゃるように、
うんうん、
毒草とか、
うん、
動物とかそういうものが持つ毒、
うん
うん、あ、まあキノコもそうですね。そういったものも含むんだけれども、うん、アレルギーっていうのも、
あ、
うん、入れちゃいましょうよと、
うんうん、
で他にで他のもので言うと人間が扱う毒とか、
うん、
昔で言うとあの毒の矢とかね、
あ、
動物を仕留めるための毒の矢とか、はいはいはい、あとは、まあ、政敵っていうんですか、政治の敵を殺めるための毒とか、
うん、撲殺に使うものとか、
うん、そうそう、うんうん、そういったものも含めて毒、
うん、
で毒点っていうものをやられていて、その中でいろいろ、まあさっき言ったように毒三大毒草とかね、いろいろそういったものがあるんですけど、その中で面白かったのがシュミット指数っていうものがあると、
うん、
これ読んでいくとコラムをね、どの蜂に刺されるのが一番痛いのか、自ら蜂に刺されてみることで痛みを数値化し比較可能としたのがシュミット指数、
う
ん、考案者のジャスティン・シュミット博士、1947年から2023年、
うん、
まあ、今年亡くなられているんですけれども、この研究で人々を笑わせ考えさせた研究に対して贈られるイグノーベル賞を受賞しています。
うん、
ここではシュミット指数のレベル別に蜂を紹介していこうってことなんですね、
うんうん
うん、でちょっとこれ読んでいきます、
はい、
まずレベル1でございます。この蜂に刺されたレベル1、マッドドーバーという蜂に刺されたらレベル1の痛み、
うん、
それはカッと熱くなるような鋭い痛み、
うん、
まろやかなハバティチーズだと思って食べたら極辛のハラペーニョ入りチーズだったような、
わかんねえよ、
はい、
どっちも分かんなかった今。
これレベル1です、はい、
これ
マッドドーバーに刺されると、
うん、
まろやかなハバティチーズだと思って食べたら極辛のハラペーニョ入りチーズだったような、うん、です
騙されたような感じ。
そうそうそうそうそう、
うわ思ってたより辛いみたいな、
よりはまろやかなものだと思って食べたのになんか辛いんかいの、
うん、
ちょっと騙しみたいな感じ、うんうん、
ぐらい、ちょっとピンとこないですけどね。レベル1っていうのはだから痛くない方ってこと？
うん、そうです、
はいはい、
だからちょっと激辛に近いんですかね、
はあはあ、
うん、そしてレベル2、
うん、
ハニービーという蜂に刺されると、
うん、
レベル2です。
ミツバチか、
はい、
うん、
焼かれるような蝕まれるような痛みだがどうにか耐えられる。燃えたマッチ棒が落ちてきて火傷した腕にまず火星ソーダをかけ次に硫酸をかけたようなです。
例えの癖がえぐいね全然わからなかったけど、
そうなんですよ、
火星ソーダ、
そうハニービーに刺されると、
うん、
燃えたマッチ棒が落ちてきて火傷した腕にまず火星ソーダをかけ次に硫酸をかけたようなです。
全然想像つかねえわ。
レベル2です。
なんでわかりづらくするのこれ。
レベル2です、
うん、
これがね、はい、そしてレベル3いきましょう、
うん、
レベル3こちらがですね、カウキラーという蜂に刺された
牛殺し、
うん、カウキラーですね、うん、ガーンときた爆発的な痛みが延々と続き、
うん、
気が狂ったような叫び声を上げることになる。
お、うん、
高温の油が鍋からこぼれて手全体にかかってしまったような
それはわかるんだ。わかりやすいな、それは。
これわかりやすいですよね。だいぶ、うん、だから油が鍋からこぼれて手にかかってしまったような痛みだと言ってるんですよ、カウキラ
ー。へえ。
しかもこれレベル
はだからチョンだよね、は
い、チョンです、
やってる
チクです
ね、部位は、うん、それがそんな衝撃なんだ。
そうなんですよ、だから気をつけてくれよというものですよね、うん、でこれが驚くことに、うん、高温の油が鍋からこぼれて手全体にかかってしまったようなが、レベル3なんですけど、
うん、
最高がレベル4なんですよ。
あ、もうじゃあ次最上級。
そう、これがタランチュラホークっていうかなり大型の蜂。
知らないな。
なんですけど、うん、目がくらむほど凄まじい電撃的な痛み。泡風呂に入浴中、通電しているヘアドライヤーを浴槽に投げ込まれて感電したみたいだ。
死ぬだろ。
っていうことです。
サスペンスでしか見たことないけどね。
そうですね。
その人はそれを体験してるのかね。
そうです、そうです。
やったことあるんだよ、うん、ドライヤーのやつ。
これは、全て、自分、
うん、
あ、まあ、そのドライヤーに関してはあれですけど、
うん、
蜂には全部自分でされてるんですよ。
うんうんうん、
ちなみに、この、ジャスティン・シュミット博士、
うん、
ね、共同受賞したマイケル・スミスという博士がいるんですよ。
うんうん、
その博士、体で刺されて一番痛い場所は、〇〇〇〇と、これ答えております、
はい、
さあ体の中で蜂に刺されて一番痛かった場所どこだと思いますか。
あー、丸々丸々でしょ、
うん、
4文字じゃないの。
ヒントで言うと、
うん、
丸々の丸
々
のがつきます。
金玉の裏、
うん、あー違います。上半身。
上半身、
うん、
まぶたの、
うん、
奥。
でもね、だいぶ近くなった。もうちょっとした。
あ、じゃあ、唇。
ああ。
喉の。
上上上上。目と唇の
間。鼻だ。
あ、そう。
鼻の穴。
正解。
鼻
の穴？
粘膜。
わかんないんだけれども、鼻の多分中ってことでしょうね。
中だね。
うん。だからマイケル・スミス博士に刺されて一番痛い場所は鼻の穴らしいです。ここがもうとんでもなく痛かったっていう風に彼は語っておりますね。
じゃあ一回じゃないってことだね、刺されてるの、
うん、そうですよ。
何箇所もやられてんだ。
そうそうそう、それはもう、はい、そうなんですけど、あと面白かったのが毒キノコに関して、
うん、
毒キノコには多くの迷信が存在しますと、
うん、
例えば派手なキノコは毒、
うん、とか ね、 よくあるね、
よく言いますよね。動物で言うと派手なものっていうのは毒なんですよ、
カエルとはね、
うんうん、というのも自分は毒を持ってますよっていうのを自分以外の生き物に対して威嚇するためにあれはおかしな色をしてるんで、
う
ん、
だから食うなよっていう、ね、
そうそうそうそう、それが意味 ないんで、その毒を持ってるのは分かられなきゃね、
うん、
だから体でもって赤くなったり黄色くなったりしてるんですよ、
うん、
だちょんちょんちょんちょんって触るとそういうカエルをね、
うん、
腹を見せたりするんですよ、
うん、
腹をグッと見せるんですよ、
うん、
俺毒持ってんでって、
うん、アピールしてるん
だ。そうそうそう、うん、とかタコに関してもちょんちょんって触ると、うん、文様がグッと出てきて、
はいはい、
俺毒持ってるから近づきなさんなよっていう風に体の、まあ、文様によって、
う
ん、
威嚇というか
そう模様、うん、文様によって、まあ、見せていくんだけれども、その中で、
うん、
キノコですよね。派手なキノコは毒、
うん、
これ嘘なんですね。キノコに関しては嘘らしいんです。
嘘なんだ、
うん
うん、ありそうだけど。
キノコの食毒を見分けるための万能の方法は実は存在しないんですと、
うん、
カラフルなものでも食べられるものは食べられる、はいはい、
うんうん
うん、食べられないものは食べられないから、カラフルやから毒っていうのは実は違いますよという、うん、さらには地球上のキノコの大半は食毒不明なんですって。半分は、
うん、
食べてないから分からないんですよ、ね、そう、
うん、
キノコの毒は食べられることに対する防御なのかもしれませんが、その進化的生態的意義は厳密にはまだ分かっていない、
うん
うん、っていうものですね。で、縦に裂けるのは食用キノコなんですよねって語ってるんだけれども、キャラクターが、
ほう、
だけどそれすらも実は典型的な間違い迷信だよっていう風に、
まあだから、
うん、
キノコは分かんないってことだよね。
そうだから口にしちゃダメだよという、
派手 な毒もだからあるから、うん、別になんていうか嘘っていうよりかは、
うん、
食える感じのやつでも食えないやつが結構いるって方が怖いってことですね。
そうですね。そうそうそう。だから逆言えば普通の顔した悪魔が一番人間も嫌やから、うん、そういうことです
よ。たまにあるからねニュースで、うん、毒キノコ混ざっちゃったって。
そうそうそう。あれなんです。しかもあの人間が取るマッタケとかあるじゃない、
うん、
それに似せていくんですって。
そういうのあんだ進化してくっていうか、
そうそう見せていったりするんです
って。それすごいね。
そうでその話をしたいんですよ。面白かったのが、うん、また別のコラムがありまして展示内でミューラー擬態とベイツ擬態というのがありまして、
うん、
ある生物が有毒であることを学習した捕食者は、
うん、
その特徴を持つ生物を避けるようになるじゃないですか。
なるなる、
うん、例えばなんか斑点がついたものを食べて毒なんかいと思ったら、まあそれに似た模様のやつは食べない、うん、
食わない
ね。複数の有毒生物種の外見が似るんですって。だから斑点ついてる毒のやつがおったらその近くに住んでる毒持ってるやつも斑点突き出すみたいな、
うんうんうん、
だからみんな見た目が同じなんです毒持ってるやつって、
うんうん、
その近くに住んでるやつは。これをミューラー擬態って言うんですよ、うん。なおかつ無毒の生物、毒がない生物が、うん、毒がある生物に要は模様を似せていくんですよ、
うんうん、
したら食べられないじゃないですか、うん、あこいつも毒かいって思われて食べられない、はいはい、だからそういうふうに、捕食されないために毒がある生物と外見を似させる生き物、
うん、
まあ、現象をベイツ擬態なんですよ、うん、これを研究者の名前にちなんだ名称らしいんですけど、
うんうん、
これがなんかすっごい面白いなと思って、うん、生き物って頭いいっすよね。
いやだから嫌いだわキノコ。
え？
キノコはもうい
や
そういうところも気持ち悪い。
これは虫の話です。
あ虫なの。
はい。すみません。
虫なんだそれ。
はい。あのずっとある生物が
キノコじゃねえ。
いやある生物がってずっと言ってはい。これはあの虫の話なんですけど、うん、でも人間にもいますよね。
え？どういうことですか。
だからこいつやばいなってやつってみんな同じ格好してません？
ちょっとそんな寄せてないから別に。
虫だけに言えないなと思う。例えば、うん、金のネックレスつけてるとか。
ああそういうことね。うん、上下のジャージ着てる
とか。そうそうそう、あそうそうそういうのそういうのとかで、それに似せてる無毒なやつもいますよね。
まあまあだからまなんていうの、うん、あれよね。マイなんてんだっけマイルドヤンキーみたいなこと、
うん、そうそうそうそう、うん、いますよね。その人に要はそのむちゃくちゃヤンキーっぽいやつに似せて自分は強いんやって見せるやつ、うんうん、だからこれって虫だけじゃなくて人間にも言えるなと思ったらすんごい面白いなと思って。
ベイツ擬態、
そうそうそうそう、ベイツ擬態してるんですよ、うん、我々は毒を持ってる強い人間だぞっていうのを、
うんうん、
歌舞伎町にね、
うん、
よくなんか、うん、あベイツ擬態してるなっていう人がいますけど、
まあ、あれはでも進化かもしれんけど、ああ、まあね、進化というかあの
絡まれない
ようにする、そうそうそう、
うん、
分かりやすくすることによってっていう
ね、
うん、
ホストじゃないのに尖った靴履いてんなベイツ擬態かなっていう、ね、
確かに、
うん、いますよね。ホストじゃないのに細い、ネクタイつけてるな、
うん、
ベイツ擬態かなみたいな
とか、ホストあんま知ってるイメージねえけど、
うん、ホストじゃないのに金髪でものすごい髪いじってんな、
うん、
ベイツ擬態かな、
まあまあ、
こいつは三浦擬態なん、
ね、3番目までボタン開けてるとかね、
そうそうそう、そうなんそうなん、そういうのがありますよねっていうことですよ。だから人間にも言えるなと思って面白くってね。あとこれね、そのまあ自然界にある毒もそうなんで、さっき言ったように人が毒を利用した歴史みたいなのもここでは知ることができるんですよ。
歴史？
そう、
うん、
まずここでちょっとクイズなんですけど、
うん、
人が毒を利用した最古の証拠というものがアフリカのボーダー洞窟というところで発見されているんですよ、
うん、
さあその年代とはいつ頃か分かりますか。人が毒を利用した最古の証拠、これは毒になるって分かって動物もしくは人間に使っているって証拠、
うーん、
洞窟ですからね、それなりに前ですけど
300年、
これね俺もそんぐらいと思ったの、
うん、
24,000年前、
何それ
うん、24,000年前
どの時代かも分かんないこれ、
毒と分かってたんですよ。だから丸々原人とかって言われてる時代ですよね。
そのレベル？
そう、
へー、
あのね、切れ目に付着した成分から、まあ、棒があってね、
うん、
その切れ目に付着した成分から糖ゴマの種子、糖ゴマっていうものがあって、それの種子に由来する酸があるんですよ、
うん、
リシノール酸とリシンレイド酸が検出されたと、
うん、
でそれが毒になるんですよ、
うん、
それをきちっと相手が傷つくと分かっていて、
うん、
付着させて攻撃してるんです。それで
武器を強力にしたんだ。
そうなんですよ。そうだからそれもちゃんと分かった上で毒として使っているっていうのがすっごい面白くって。
どうやって見分けたんだろうね。
ね、だから使ってみたんでしょうね、
まず
ね。
いろいろ試したんだろうな。
やってみてそうなったみたいなね。そういうのがあって、いや人間ってほんま賢い生き物だなって思いますね、そういうのを見るとね、
うん。
あともう一つすっごい面白いのがあって、伝説の毒鳥っていうコラムがあったんですよ、
うん、
チンっていう
鳥。チン、
はい、
ほうほう、
なんですけど、これっていうのが中国の歴史書にチンという羽に毒を持った鳥が記載されている、
うんうん、
長らく空想上の生物と考えられてきたと、
うん、
それって何なんだろうなんですけど、
うん、
これっていうのが実は、ズグロモリモズという、
うん
うん、モズの仲間じゃないかって。
実際にいる鳥ってこと。
そうなんですよ、うんうん、1992年パプアニューギニア産の鳥ズグロモリモズが羽や皮膚にバトラコトキシン類の毒を持つことが見出されました、
うん、
この毒は餌とする上界もどき科の昆虫に由来する神経毒、
うん、
だから、まあ、羽触ったりとか皮膚触ったりすると、うん、しびれちゃったりとかするんですって、うん、人間が、うんうん、毒を持ってるんですよね。
で襲われないためってことかね、
うん、羽とか肌に、びっくりじゃない、うん、鳥いるって思わないじゃん、
うん、
でそれが実は中国の歴史の珍じゃないかって、
うんうん
うん、それを
パプアニューギニア、そんなにいないもんね、
そうなんですよ、うん、でパプアニューギニア産っていうのでちょっと見つけづらかったんだけれども、92年に発見されて、そういうことが長らく、まあ、空想上の生物と考えられてきたんだけれども、実はこれはズグロモリモズじゃないか。
じゃあ昔は中国にいたかもしれないってことかね、
うん、そういうことですね。うん、ですごいこういうふうに面白くって、
うん、
他にもですね、ま、なんかあのパネルがあって、
うん、
そのパネルに、普通の生活模様ですね、普通のなんかリビングみたいな絵が描かれてるんですよ、
うん、
この中にどれぐらい毒か隠れてるでしょうみたいな。
リビングに？
リビングにどのくらい毒隠れているでしょう。例えばお父さんが吸うタバコとか、
うん、毒だわ、ま、
お刺身があったらそのお刺身に実は毒が、
うんうん、
とか、花があってアジサイは毒になるとかっていう風に、家庭の中で普通のリビングの中でどれぐらい毒が隠れているでしょうっていうのも、まあ、パネルでもって分かりやすくしてくれてるんで、すんごい面白かったですね。
まあまあ、あんまり考えないところだね。
うん、そうですね。
自分が毒と共存してるとは。
いや、そうそう、うん、それがすっごい面白くって、あ、これも毒になるし、これも毒になるんだと、
うん、
なんか、めでてるけれども、これも毒になるんだ、あ、面白いなっていうのがあって、まあ、発見もあるし、今後気をつけられもするし、うん、でね、まあね、お客さんの層、
うん、確かにどんな感じだと思います？どんな人来るんだろうね。
ちなみに。
でも賢い人来そうだよね。なんかお医者さんとか、
はいはい、
研究者っぽい
人。ああ、確かにね。例えば大学生でそこら辺を勉強してる人とか、うんうん、違うんですよ、
うん、
子供とか、
あ、
家族で来てたりとか、おしゃれなあの女性とか来たりしてた。
うん、子供はでもちょっと分かるわ、
うん、
毒憧れる時あるもん。
うん、そうですね。
かっこいいと思うもん。
わ、これうまいなって思ったのが、普通の展覧会ちょっと小難しくって見に行くの難しいなっていうのが、ちょっと足動かないなって感じじゃないですか、
うん、
これね、あの看板がほんまに秀逸で、
うん、
これ見て、
うん、
毒しか書いてないの、
うん、ね、これかっこいいよね、
これいいっすよね、
うんうん、
この毒しか書かれてないっていうこの看板作ったやつ、俺天才やなと思って小難しいことをそう書いてないんですよ、
うん、
もう毒一文字だけみたいな、
うん、
毒となんとかとなんとかってみたいにせずに毒だけっていう、それがやっぱりみんなの目を引くし、確かにそのコマーシャルとかも出しやすいし、うん、いろんなところにね、そういうのでお客さんがたくさん来ていて、客層で言うと僕が見る限り家族、もしくはおしゃれな女性とかが多かったですね。
へ
え、うん、面白かった
ですよ。まあまあ、でもじゃあ要は老若男女来そうなイベントなんだ、
ね、はい、確かにその年のいかれてる興味持ってる人もいましたね、
うん、
まあ、僕が行ったのがお昼過ぎでなおかつむちゃくちゃ雨降ってたからかもしれないですけどね、
うん
うん、まあ、そういうのもあるかもしれないけ
ど、まあ、でも好評だよね。
そうそう、すごく好評で何度も来てますっていう人も、まあ、入り口あたりで話されてる人もいましたし、また来られたんですかみたいな。あとすっごい夫婦で驚いたのが、あの出入り口ちゃんと入って人と 出た人が数字合ってるかっていうのをチェックするためにあのちょんちょんちょんちょんって出てた人数を、まあ、カウンターで、
うん、野鳥の会みたいな、
そうそう、カウンターでカウントしたんですよ、うん、ちょんちょんちょんちょんって。でその人ほんまに毒食らったみたいに宙仰ぎながら人数えてました
見てなかったってこと。
ああ相当疲れられてんのか。いやあれは毒やなと思って
。いや疲れるだろうな、あの数を。
別に座りゃいいのに立ったままカウンターで
なんだろうねそれ。
ほんま夫婦で見てて、うん、これがそういうことかって。毒を食らった人間っていうのは最後の展示なんかなって思うぐらい。
逆かもしれないけどね。
え、どういうことですか。
見た側が毒食らってて幻覚で見えてる
かもしれないその人が、
うん、
確かに
そんな人はいないっていう。
僕らが出てふっと振り返ったら、うん、もう違うスタッフさんに変わってたんで
いやそれもだローテーションだろただの
だから毒を食らった状態と食らってない状態で見たらもしかしたらスタッフさんも違うかもしれない、う
ん、なんかね、
うん、
でもちょっと大丈夫かなと思った最初。毒現物があるのかなって思ったら、
いやいや、まあ、あでもね、現物もあるんですけど、
うん、
まあ触ったりは普通できないんですよ。
嗅いだらやばいとかさ、う
ん、なんですけど、例えばだけれども果物が腐っていくとか熟していくとか、うんうん、そういったものも体験できます。その要は熟してないものと熟しているものはこんだけ匂いが違うんだよって、うん、色が鮮やかになって熟すことによって鳥とかに見つけやすくしていて、
うんうん、
それで種とかそういったものをバーっといろんなところにばらまかせるために色づいて甘く美味しくなるんだよっていう話もあったりとかしてて、その中に匂いを嗅いだりとかもできるんで、うん、結構面白かったですね。
体験もある
んだ、うん、体験もありますね、あと見てほしいのが写真撮れないんですけど、そこは、
うん、
バカでかい虫の模型があるんですよ。あとバカでかい、
バカでかい
ヘビのも、うん、あの今
毒ヘビ
うちのリビングぐらいでかいです
マジで
マジねマジで。
それはだから実在するやつを再現じゃなくてでっかくしてるって
ことね。して分かりやすくしてるんですけど、
はははってことよね。
もうあのもう8畳10畳のリビングぐらいでっかい虫おりますからね。
アナコンダぐらいのでっかいやつが
そうそうそう、だから本当苦手かも、苦手な人は、
うんうん、
その虫は
嫌だね、
うん、とかなんだ蛇の牙、
うん、
毒の牙、うん
まあ
ね、がこういう風になってるんだよっていう風に見せるためにもうバカでっかいの作ってるんで、
そっから液体が出て、うん、シャワーみたいになる。
そうそうそうそう、毒の袋があってそこから吸い上げていって穴が開いてそっから牙から毒が出るんですよ。ただ分かりやすくしてるんで、それが結構怖かったですね。ぜひぜひ見に行ってください。そういう、うんまあ、そこは写真撮れないんだけれども面白いスポットたくさんあるんで、
はい、
勉強にもなりますし、ぜひぜひ、まあ、大阪なんですけれども、うん、行ける人はぜひぜひお願いします。はい、はい、以上です。ありがとうございました。